徒の働き7章51節から53節です。聖書では新約聖書247ページ下の段からになります。247ページの下の段からになります。7章51節、拝読させていただきます。うなじを固くする、心と耳に割礼を受けてない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖たちが逆らったように、あなた方もそうしているのです。あなた方の先祖たちが迫害しなかった預言者が誰かいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって告げた人たちを殺しましたが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いを通して律法を受けたのに、それを守らなかったのです。以上です。それではこの聖書箇所から正しい方が来られることを前もってつけた人たちと題して、赤木先生よりメッセージを取り付いていただきます。では先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。今朝も使徒の働きの学びを続けたいと思います。今朝の箇所は厳しい言葉で、まず私たちがどのようにこの厳しい言葉を受け止めるべきか考える必要があります。使徒の働きを執筆したルカは、この言葉によって読者を皆責めるつもりがなかったことは明らかです。使徒の働き一章一節に書いてあるように、使徒の働きはもともとテオフィロという人のために書かれ、そのテオフィロはイエス様のことを少し知っていても、真面目にもっとイエス様のことを知りたかった人だったようです。ですからルカはこの箇所でテオフィロを責めようとしていたというわけでも、私たちのような後の読者を皆責めようとしていたというわけでもありません。この箇所ではステパノが演説を聞いている聴衆を責めていて、ルカはその言葉をそのままに記録しました。それであってもこの箇所は私たちと関係がないわけではありません。むしろ私たちがどのように聖書に聞くかということ、イエス様と旧約聖書との関係の理解、私たちの信仰生活での聖書の実践とも深く関わっているのです。さて、前回7章からステパノの演説を考え、44節から50節から神様の誠の御住まいについて学びました。私が前回話したように、ステパノは神様の御住まいについてだけでなく、もう一つのことについても話しました。それはモーセということです。なぜならステパノ自身はその二つのことについて告発されたからです。前回見たように6章13、14節にステパノに対して偽りの証人が立ってこう言いました。この人はこの聖なるところと律法に逆らう言葉を語るのをやめません。あのナゼレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣習を変えると彼が言うのを私たちは聞きました。ステパノを告白している人たちは、ステパノが教えているイエス様がモーセの律法に忠実ではなく、むしろそれを変えようとしていると主張しています。これは重大な告発なのです。モーセの律法は神様の御言葉であり、申命記4章2節で、神様は私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならないと言われました。 違法人のクリスチャンとしては、モーセの律法の中に私たちがそのまま実践しなければならないこともしなくてもよいこともあります。例えば盗んではならない、殺人をしてはならないなどのことがモーセの律法にあり、私たちもそれらの戒めを守らなければなりません。他方、神殿、生贄、イスラエルの祭り、割礼などの異邦人との区別を表すことや、もう成就されたことをしなくてもよいです。使徒の働き15章などの他の聖書箇所で、その区別とその理由が説明されているので、今朝はそれについて詳しく話しません。ステファノの演説で取り上げられていることは、それではなく、それより広い意味では、モーセとイエス様との関係ということなのです。この告発に対して、ステファノはどう応答するのでしょうか。ステファノは実はイエス様と自分ではなく、むしろステファノを裁こうとしている聴衆こそ、モーセに対して不忠実であると指摘します。聴衆は自分が聖書を大切にし、それに対して忠実であると思い込んでいるのに、実はその聖書で予言されたイエス様を受け入れないことによって、自分が聖書の最も根本的なことさえ受け入れていないとしますのです。そして聖霊、預言者の言葉、御使いによって与えられた御言葉を聞いていないということが明らかになります。さて、今日の箇所を一節ずつ考えていきたいと思います。まず51節に聖霊に対する拒否があります。ステファノはこう言います。同じを固くする心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖たちが逆らったように、あなた方もそうしているのです。この箇所でステファノは聴衆がよく知っていた旧約聖書に言及しています。うなじを固くするこういう言葉は、頑固なという意味で、出エジプト記33章でイスラエルが神様に逆らって金の子牛を礼拝したという箇所でこの言葉が使われています。心に割礼を受けていないという表現は初めてレビ記26章41節で出てきますが、特にエゼキエル書で使われている表現です。外面的には割礼を受けていても心は何の変化がないという意味です。一部の形式的なことだけをして、それで自分が神様の民であるという自信を持っていても、実は神様と神様の御言葉に関心がないということです。耳に割礼を受けていない人たちという言葉は、エレミア書6章10節からです。その箇所では耳は閉じたと訳されていますが、同じ表現です。その箇所にこう書いてあります。エレミア書6章10節、見よ、彼らの耳は閉じたままで聞くこともできない。見よ、主の言葉は彼らにとってそしりの的となっている、彼らはそれを喜ばない。自分が神様の民であり、自分が御言葉を大切にしているという自信があるのに、実は御言葉に関心がなく、御言葉を喜ばなく、それを聞こうともしないということです。使徒の働きの文脈では、特に旧約聖書にあるイエス様に関する予言を受け入れないということについてですが、私たちも 自分の御言葉に対する態度について問いかけられているのではないでしょうか。まあ、クリスチャンであっても御言葉は本当に私たちの喜びなのでしょうか。それを本当に聞くのでしょうか。それとも自分の好きなところだけを聞くのでしょうか。51節でステパノは聴衆が聖霊に逆らっていると言っています。御言葉は神様の聖霊によって霊感されているので、御言葉に対する態度によって神様ご自身に対する態度が表されます。さて52節で本題に入ります。ステパノはこう続きます。あなた方の先祖たちが迫害しなかった預言者が誰かいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって告げた人たちを殺しましたが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。この言葉でステパノは聴衆が昔の大多数のイスラエル人のように預言者が語った神様の御言葉を聞かないものであると言っています。しかしここではステパノは一般的なこととしてではなく特定なことについてこれを言っています。すなわち預言者が語った正しい方についてです。正しい方という言葉はイザヤ書53章11節からです。メシア、キリストを指します。新約聖書では使徒の働き3章14節7章52節22章14節で使われていますが、当時の他のユダヤ教文書でもメシアという意味で使われています。これとステパノに対する告発との関係は何なのでしょうか。イエス様がモーセの律法を拒み、それを変えようとしている人ではなく、むしろイエス様こそがモーセとモーセのようなすべての預言者が前もって語った方なのです。ですから本当にモーセの律法にも預言者の言葉にも聞けば、それをイエス様を要求するものとして受け入れるはずなのです。この箇所の前に使徒の働きで預言者について書いてあることを見れば、これが明らかになります。まずこの演説でステパノは預言者について何と言ったのでしょうか。37節でこう言っています。このモーセがイスラエルの子らにこう言ったのです。神はあなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。ここでステパノは申命記18章15節19節を引用します。使徒の働き3章ではペトロも同じ箇所を引用しました。その3章の演説ではペトロは3章18節でこう言っています。しかし神はすべての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたこと、すなわちキリストの受難をこのように実現されました。そして3章24節でこう言っています。またサムエルをはじめ彼に続いて語った預言者たちも皆今の時について告げ知らされました。モーセとモーセのような他の預言者たちの役割は正しい方であるイエス様のことを告げることだったのです。この聴衆が本当にモーセの律法を大切にしていたのなら、その律法で預言されたイエス様も喜んで受け入れるはずだったのです。別の視点から考えると、私たちがイエス様をご自分の 主として告白しているなら、そのイエス様について書かれたモーセと他の預言者が語った御言葉も大切にするはずではないでしょうか。さて、最後に53節でステパノの演説はこう終わります。あなた方は御使いたちを通して律法を受けたのに、それを守らなかったのです。私たちは律法が御使いたちを通して与えられたことについてあまり考えないかもしれませんが、神様がシナイ山で律法を与えられたときに御使いたちがそこにいたと書いてある箇所が数回あります。申命記33章2節、詩編68編17節、ガラティア3章19節、ヘブル書2章2節でそれが示され、当時のユダヤ教でもそれが一般的に認められていたようです。しかし今重要なのはステパノが指摘する矛盾なのです。この聴衆は旧約聖書を聖霊によって霊感された神様の預言者によって書かれた御使いを通して与えられた御言葉として認めるのに、その御言葉を聞かず、その御言葉に書いてあることを守らないのです。それはイエス様に対する態度によって明らかになったのです。御言葉に対する態度はイエス様に対する態度によって明らかになり、イエス様に対する態度も御言葉に対する態度によって明らかになるのです。さて、ステパノの演説は告発に対する弁明でしたが、前回と同じように初代教会のためにも私たちにも大きな意義があるのではないでしょうか。エルサレムから地の果てまでイエス様の福音を伝えるようにという使命を与えられた初代教会は、エルサレムだけでなく他のところでも自分がモーセの律法と預言者の言葉に忠実であると思う同胞によって異教者として告発され迫害されました。また異邦人にとってもイエス様の福音が変わった新しい教えで少し面白くても昔の賢者たちの教えより良いわけがないようなものでした。しかしステパノが言ったように、大昔のモーセもすべての預言者たちも正しい方が来られることを前もって告げているのです。この福音は初めから神様のご計画で、律法と預言者の書を含めて聖書はすべてイエス様のことを語る神様の御言葉なのです。私たちの環境によってさまざまな違いもありますが、これは変わりません。現代でもステパノを聞いた聴衆のように、聖書を勉強して自分がクリスチャンであると主張するのに、聖書に書いてあることの一部を受け入れない人は少なくないと思います。また当時の異邦人と少し似ていることですが、先日ある神道の信者が書いたものを読みました。神武天皇がイエス様より昔の人であり、今の天皇が神武天皇の子孫なので、キリスト教が神道より良いわけがないということでした。神武天皇に関する歴史問題もあって、現代では神武天皇について強く主張する人はそんなに多くないかもしれませんが、モーセの律法にある創世記に書いてあるように、初めから正しい方であるイエス様が来られることが予言されたので、この福音は神様の永遠のご計画のものなのです。それであればステパノを聞いた聴衆のようではなく、イエス様の十字架によって許され永遠の命を与えられ 神様の愛をいただいたものとして、私たちの救い主を語る御言葉をすべて大切にし、それを携えて地の果てまでその救い主の福音を述べ伝えましょう。お祈りします。愛する天皇お父様、御言葉を感謝します。あなた様の御言葉は金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いです。御言葉によって私たちが戒めも受け、正しい道を学ぶことができることを感謝します。どうかいつも私たちにあなた様の御言葉を聞く柔らかい心をお与えください。世界のもといが添えられる前からキリストにあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたこと、またモーセ、すべての預言者、使徒たち、すべての御言葉によってキリストについて証を与えてくださって感謝します。どうか私たちが御言葉からすべての人にあなた様の福音を述べ伝えるようにお助けください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。